7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。徳夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めの入手です。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコビドド大統領は 4.0 産業革命の中で発生する急速な変化を予測しなければならないと若い世代に指摘しました。 4.0 の産業革命は大きな挑戦となります。なぜなら変化の速さが第一次産業革命よりも3000台に達するからです。これは月曜日ジャカルタの大統領府でムハマディア中央リーダーとムハマディア学生協会の会員との会談でジョコビドド大統領が語ったものです。ジョコビドド大統領は人工知能、有利なロボット、インターネット、ビッグデータ、ビットコインなど近い将来変化が起こると説明しました。ジョコビドド大統領によると、すべての関係者、特に若い世代はこれらの新しいことを知っていなければならないということです。それでは次のニュースです。インドネシア国軍 TNI のハディ・ジャヒアント司令官は8月5日日曜日、マグニチュード7の地震に襲われた西ヌサタンガラ州のロンボク島へスハルソ博士の病院船を派遣したと語りました。スハルソ博士の病院船の他に TNI はまた陸軍戦略コマンドの第一健康大隊と海軍の第二健康大隊を配備します。ハディ・ジャヒアント司令官は日曜日、アンタラ中心社が引用したように、彼らはテントやフィールドキッチンなど必要とされる道具をすべて運ぶと説明しました。すべての健康大隊は8月6日月曜日、空軍の C-130 ヘルクルス輸送機で出発しました。天井司令官は地域防災庁と連携して地震の被災者への対応を支援するように地域の東京区に指示したと述べました。教育文化省は8月1日、4日、14日にジャカルタで 人間文化開発調整所内務省国家開発計画所と協力し、州レベルでの地域文化数の用紙の策定に関するワークショップを開催します。この活動は、国家文化を促進する戦略と努力だけでなく、短期、中期、長期の国家発展の新たな参考資料としての文化振興のためのマスタープランの準備の基礎の一環です。教育文化省の文化総局のヒルマ・パリ局長は、ジャカルタで VOI に対し、戦略的文書はマスタープランの準備の重要な部分だと語りました。ヒルマ・ファリッド局長は、戦略的文書を通じて、各地域はそれぞれの特性を強調し、その可能性に応じて発展することができると期待しました。文化分野の人材育成に関連して、ヒルマ・ファリッド局長は、それは将来、文化の分野で教育的背景を持っている国家公務員を増やすために引き続き努力すると語りました。ヒルマ・ファリッド局長によると、現在文化の分野を扱う国家公務員の数は数分だということです。しかし彼らのほとんどは文化の分野で教育的背景を持っていません。したがって、特に国の文化の発展の法的根拠に関連する訓練と指導を受ける必要があります。それでは、次のニュースです。ソーシャルメディアに広まっている西ヌサタンガラス論文との津波や大地震の脅威は真実ではありません。したがって、キリトラワンアン、キリアイル、キリマノにいる観光客や地元住民は避難するように求めるパニックに陥る必要はありません。気象、気候、地球物理学庁 BMKG は2018年8月5日日曜日、発生したマグニチュード7の地震は2018年7月29日から発生している一連の地震の主要な地震だと発表しました。これは2018年8月6日月曜日、ジャカルタのプレスリリースで国家防災対策庁の情報データと広報センターのストポプロヌクロホ会長が語ったものです。その後の津波、より大きな地震、3つの島から立ち退く必要があることについての噂は真実ではありません。それは偽情報です。したがって、3つのギリとロンボク島にいる観光客は、そこから離れる必要はありません。延長したい場合は、私たちは自由を与えます。状態は安全です。BMKGは、昨日発生したマグニチュード7の地震は、以前から発生している一連の地震の中で最も大きな地震であったと述べました。7月29日発生したマグニチュード 6.4 の地震から昨日までに527回以上の余震がありました。対応に関連してストポ会長は、 BNPB はロンボクのさまざまな県および都市にいる地震被災者に21トンの物資流および危機援助を送ったと語りました。物資流支援の21トンはすぐに食べられる食品、医薬品、設備、清潔な水です。しかしストポ会長は援助の提供は道路アクセスの障害、中期の腐食、賃金がまだ不十分などいくつかの制約を受けていると説明しました。ストポ会長はロンボクを揺るがした地震後の緊急事態は2018年8月11日まで実施されると述べました。これでニュースを終ります。エンダーが受託しました。その後時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はロンボクと地震は警戒と連帯を高めるために警告するについてです。本の一週間の間に西ヌサタンガラ州のロンボク島とその周辺は2つの大地震に見舞われました。マグニチュード7の地震が8月15日日曜日に発生しました。最も被害が大きな地域は北ロンボクでした。これまでに90人以上が死亡し200人以上が負傷しました。犠牲者の大部分は倒壊した建物の敷いた地域になりました。何千人もの人々がより安全な場所に避難しました。共同サルチームが地震の被災地すべてに到達しているわけではないことを考慮すると被害者数とさらに増加し続けると推定されています。また建物に埋められ未だ助けられていない犠牲者もいると思われます。共同サルチームは犠牲者を避難救出支援するために被災地を捜索し続けます。データ収集は常に当局によって行われています。その自然と文化の魅力で知られるロンボクは今や部分的に壊滅する状態です。この地震は列州の観光地バリ島でも感じられました。電波さんのイグスティ・ムラハライ国際空港はそれほど広くはありませんが被害から免れませんでした。さらにロンボクから出るために列車を作る何百もの外国人観光客が大地震の後の1日中の震になりました。住民のパニックはどこが安全であるかもわからずにあちこち走り回る多くの人々からはっきりと見えました。これは停電や津波の可能性について初期警報には依然として関連していますが、それは比較的小さいものです。渋滞はどこでも発生します。BNPB の国家被害管理局の報告によれば、 観光客の避難は津波の初期警戒を伴うマグニチュード7の地震によって揺さぶられたため、彼ら自身のイニシアティブです。彼らは夜間津波を伴うマグニチュード 7.5 の地震があるという間違った情報がたくさんあるので心配しています。このようなデーマはロンボクの外で広がっているので、住民や観光客は不安に思っています。情報は間違っていて誤解を招きます。これは全ての関係者が警戒と知識を高める必要があります。政府は全国民を教育し、災害が発生した時、特に地震の発生時に整え、準備をしてパニックに陥らないようにする必要があります。これはインドネシアが地震の多い地域にいることを考えると重要です。注意と事故準備は人々が誤った情報を容易に感じないようにするために必要です。インドネシアの人々は科学的に地震を確実に予測することはできないということを知っていなければなりません。一体マグニチュードはいくつかどこでいつ起こるかということです。ロンボクでの地震に対し、気象気候地球物理学研究所ベエムカーゲは、余震は確実に起こるが、震度はマグニチュード7よりもはるかに小さいと言いました。月曜日の夜まで震度の低い余震が176回ありました。私たちは政府が重要なインフラに迅速に対応してことに感謝しています。震災のわずか数分後、バリ島のイクスティングラフライ国際空港とロンボク国際空港はいつものように機能しました。停電はすぐに復旧しました。同様にバリ島ロンボクの港はいつものように機能しました。これはサルチームや他の関連機関が避難や救助を行うことを意味しました。インドネシア全土の他の市民にとって、これは被災者に支援を提供することにより、インドネシアの同胞との連帯を示すのにふさわしい時です。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年8月7日にインドネシアの独立準備調査会は独立準備委員会になったことから始めます。独立準備調査会は1945年4月29日に昭和天皇の誕生日に日本植民地時代に形成された機関でした。この機関は日本がインドネシアの独立プロセスを支援することを約束して、インドネシア国民の支持を得る動力として形成されました。しかし形成プロセスは成熟していないため、独立準備調査会は解散され、1945年8月7日に独立準備委員会に変わりました。そのメンバーはオランダ領東インド諸島の 民族代表の繁栄として21人がいて、スカルノによって率いました。独立準備委員会の主な目的は、独立宣言を急ぎ、国家秩序と国家構造を定式化することでした。次は1975年8月7日に中国でのダムが崩壊したことについてです。1975年8月7日に中国の河南省のダムの崩壊で数万人ぐらいが死亡しました。この事件に関するニュースは、中国政府によって何年も閉じられていました。南シナ海の台風は河南省の南部に3日間連続で大雨を引き起こされました。ヒトヤで2つの大きなダムを含む62のダムが崩壊されました。その中の1つはバンキヤオダムです。この災害の結果、政府の正式数字によって8万5600人が死亡しました。最後は1994年8月7日にインドネシア独自ジャーナリスト同盟が形成されたことについてです。独自ジャーナリスト同盟はインドネシアの新秩序政権の正義性へのインドネシアプレスコミュニティの抵抗として生まれました。最初は1994年6月21日にルティック・エディトル・テンポメディアの禁止から始まりました。この3つのメディア局の解散は、議場へのニュースは批判的とみなされているからでした。この高圧的な行動は、多くの都市で多くのサークルからの抵抗と同様に連帯の行動を引き起こされました。最終的に100人ぐらいのインドネシアの若いジャーナリストが1994年8月7日に西ジャワ州のボゴルのシルナガリで集まりました。同時に彼らはシルナガリ協定を締結しました。この協定の目的は、情報への公衆の権利の対抗を要求し、ジャーナリストのための単一の要求を強絶し、独自ジャーナリスト同盟の設立を宣言することでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はパンチャシラの価値は日常生活に実施することができると期待されているについてお伝えします。模倣的はパンチャシラが多くの人々によって日常生活に適用されるように、努力の中で最も重要な行動です。これは7月31日火曜日に大統領事務所のムルドコ局長が語ったものです。彼によると、 強化アプローチを使用するではなく、パンチャシラの貴重な価値を果たすための家族の礼は、現在の若い世代にとってより効果的になります。彼はコミュニケーション的、参加的、対話的な方法が好ましいだと説明しました。一方、パンチャシラ・イデオロギー開発機関の特別タスクフォースのメンバー、ベニス・セティオ氏は、7月31日にジャカルタでパンチャシラ・イデオロギー開発機関は、日常生活で実施し、社会で習慣になることを期待しています。彼によると、インドネシア人の日常生活の中で、パンチャシラの最も関連性の高い実践の例は、違いと尊敬を受け入れることです。ベニ氏は、政府の視点から、全インドネシア国民に対する社会的公正という原則の一つを実施していると述べました。さらに、ベニ氏は、パンチャシラ・イデオロギー開発機関は、パンチャシラの価値を教材に含めることを検討していると述べました。これに関連して、教育観察者ダルマ・ニンティア氏は、パンチャシラは強く導入されなければならないと述べました。ダルマ・ニンティア氏は、パンチャシラの価値が強く導入されない場合、自動的に学生の考え方が影響を受けると述べました。これは彼らの宗教観、民族観の寛容や社会構成に実施することに含まれます。彼は、政府は正式な教育機関におけるパンチャシラの授業をより強く監視し、思い起こさせることができるように期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
You're as bright as the sun. We deserve
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西スマトラ州にあるガラウインダをご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
バヤクンブは西スマトラ州での一つの都市です。この都市は高地と山に囲まれているため、この都市の空気は涼しいです。少なくともこの都市から頂上を見ることができる3つの山があり、それはサゴ山、マラピ山、シンガラン山です。バヤクンブ市の丘の上からの街のパノラマの美しさは観光名所になります。その一つはガラウインダ頂上です。この自然観光地は都市のパノラマの美しさと自然の観光洞窟の雰囲気を合わせています。ガラウインダはバヤクンブ市の中心部から 4km ぐらいで、ブキティンギから 31km ぐらいです。ガラウインダに入るために一人当たり7000ルピアを払う必要があります。ゲートから入った後、さまざまな植物や高木の緑の眺めで歓迎されています。ゲートから約300メートルぐらいに訪問することができる美しい洞窟があります。この大きな洞窟ではまだよく保存されている鍾乳石と石筍の美しさを見ることができます。この洞窟は10メートルぐらいの高さを持つ天井の亀裂の間にコウモリとツバメの群れが住んでいます。この洞窟では小道と道を照らすための光があるので、迷うことに恐れる必要はありません。海面上の640メートルの高さを持つ洞窟の中では、ユニークで非常に特徴的な形の岩があります。その一つはゴング岩です。ゴング岩は洞窟の入り口の左側にあります。ユニークな形でこの岩を大きな音の反射を作り出します。象とキノコに似た形が並んでいる2つの石もあります。この洞窟の長さは約80メートルです。洞窟を探検することに加えて、ガラウインダに訪問するとき、あなたはバヤクンブ市のパノラマを全体的に見ることができます。あなたは洞窟の上に向かう道を歩くことができ、海面上の1500メートルの高さを持つシマラジョ頂上があります。この頂上からバヤクンブ市の美しさを見ることができます。この観光地にはレストランやプールもあります。泳ぎたい観光客には一人当たり1万ルピアの入場券を払うことで泳ぐことができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
シア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日はブラパハルガニャ日本語でいくらですかでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次にブラパハルガニャ、日本語でいくらですか会話をご紹介します。
シランダンインブラパハルガニャ。
おー、ヤンインニ90サーチャ
マアフ。Saya kurang mengerti. Berapa harga selendang ini?
90 ribu.
Oh.
Listener の皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Selendang ini berapa harganya?Selendang ini berapa harganya? 日本語でこのスカーフはいくらですか ?90 日本語で90です。 Maaf, saya kurang mengerti. Maaf, saya kurang mengerti. 日本語ですみません、ちょっとわかりませんです。 Berapa harga selendang? Berapa harga selendang?日本語でスカーフはいくらですか ?90 ribu rupiah。90 ribu rupiah。日本語で9万ルピアです。食品の価格を聞くには、berapa? 日本語でいくらということができます。Berapa harga selendang ini? Berapa harga selendang ini? Nihongo de konosukafu wa ikura desu ka? Berapa harga selendang ini? Berapa harga selendang ini? Nihongo de konosukafu wa ikura desu ka? Bungu wa hijou ni keishiki teki desu. Nichijou kaiwa de kaimono no toki hotondo tsukaware masen. Sujou, shiyou sareru no waBerapa ini? Berapa ini? Nihongo de ikura desu ka? Desu. Rei, sepatu itu berapa harganya? Sepatu itu berapa harganya? Nihongo de sunokutsu wa ikura desu ka? 200. 200. Nihongo de niyaku desu. 200 rupiah. 200 rupiah. Nihongo de200 rupiah desu ka? 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah. Nihongo de 20 man rupiah desu. Indonesia語講座の終了する前に、上級の会話をもう一度聞きましょう。
Selendang ini berapa harganya?
Oh, yang ini 90 saja.
Maaf, saya kurang mengerti. Berapa harga selendang ini?
90 ribu.
Oh.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマリの曲の男性歌手エディ・シリトガをご紹介します。まずタプナクさんかを聞いてみましょう。エディ・シリトガが歌います。リスナーの皆さん、この曲は人生は悲しみに満ちていると思っていないある人物について語っています。彼は不運で孤独な人生を悲しみ、幸福を願っています。歌詞によれば、この曲には悲しく悲惨です。リンとハラハプが作曲したタプナック参加の曲は第1マレーポップアルバムに入っています。それでは中期の曲です。エディ・シリトガが歌うアジザです。曲はアジザという名前の少女について語ります。アジザは美しい外観、甘やかされたスタイル、白い肌、そして甘い笑顔を持つと表現されています。したがってアジザは、人々は誘惑されます。この曲も第1マレーポップアルバムに含まれます。どうぞお楽しみください。
kamu nan manja membuat hatiku kini tergoda. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Keranamu Aziza, keranamu Aziza. Bertemu denganmu, cinta dipadu, oh Aziza. Kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bertemu denganmu, cinta dipadu, oh Aziza.
Minasang, Edi Silitongawa, kita Sumatera Suno pematang siantar de umare, takaku kang daikai koe de sirare teimas. Kare wa sama jamana jangru de suju mai no arubamu o ririshu shimasta. Saigo no kyoku desu, Edi Silitongawa ga utau Bunga Tanjung desu. Dai ichi, mare poppu arubamu ni fukumareru Bunga Tanjung no kyoku wa dare ka ga sono muryoku na jinsei no tame ni hōko o motomeru koto o nozonde iru koto o jutaemasu. Kasshi ni yoreba kono kyoku wa totemo kanashii desu. Rūjou o okiki kudasai.
Baumu si bunga la Tanjung, harumnya sang
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および インスタグラムの voice_of_indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。